今日のこのヨハネの手紙第一の5章の1節から5節ですけれども、ここをまとめてみますと、1節にイエスがキリストであると信じる者ですね、つまり私たちイエス様を信じる者というのは神から生まれた者、神様によって私たちは生まれた者であり、産んでくださった方、つまり神様を愛する者であり、その方から生まれた者、つまり私たちの兄弟姉妹を愛する者だということを言っています。そして3節には、4節ですね、神から生まれた者、イエス様を信じて救われた者は皆世に生かすのだと、あ、すいません、ちょっと飛びました。3節に、神の命令を守ること、神の命令を守るようになり、その信仰は世に勝つということをここで言っているわけです。で、この1節で信じるという言葉がありますけれども、信じるというのは知的に同意するということではなくて、自分の人生を委ねるということを意味してきます。で、神様を信じた者というのは世に勝つのだということを言ってきます。世に勝つというのはどういうことなんでしょうかね。勝つというのは、私たちは勝つというと勝つ負けるというふうに考えますけれども、世に勝つというのは世の中の考え方に勝つということです。世の中の考え方と私たちの考え方は全然違うということですね。で、特に神の命令を守るというのは、ヨハネの手紙の中では互いに愛し合いなさいという言葉を言ってきます。この命令を守るということです。で、今日はこの特にですね、世に勝つということを考えていきたいと思います。で、マルコの6章を開けていただいてよろしいでしょうか。マルコの6章です。そこから世に勝つということを考えていきたいと思います。マルコの6章の17節から、マルコ6章17節から、世に勝つとはどういうことかということを考えてみたいと思います。マルコの福音書6章の17節からです。新約聖書77ページですね。6章17節から、実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、 その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった、という物語があります。バプテスマのヨハネが亡くなるところです。でこのヘロデという人のですね、ことをちょっと見ていきたいと思います。でこのヘロデという人はイエス様がお生まれになった時のヘロデ王の子供です。イエス様が生まれた時のヘロデはよくヘロデ大王と言いますけれども、その息子のヘロデアンティパスという人です。ここに出てくるのはヘロデ大王というのはですね、奥さんが何人もいたんですね。で4番目の奥さんの子供がこのヘロデアンティパスです。そしてですね、もう一人ヘロディアという人が出てきますけれども、この人は17節にあります、実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでっていうことが出てきます。兄弟ピリポという人が出てきますけれども、この人はピリポ、ヘロデピリポ3番目の奥さんの子供なんですね。ですからこのピリポという人とここに出てくるヘロデアンティパスというのは異母兄弟になります。で異母兄弟の奥さんをヘロデは奪い取ったですね。ヘロデという、ここに出てくるヘロデアンティパスという王様の国主ですけどね、この人はガリラヤとベレアの国主です。ですからイエス様が待ってたガリラヤ地方の国主、王とは違うんですね、国主です。そして隣の区にあったピリポという人のですね、ピリポ、ヘロデピリポという人がいたんですけども、その奥さんがヘロディアなんですね。でローマに行った時に、ヘロデがローマに行った時にこのヘロディアを見るんですよ。そしてヘロディアに思いを寄せてですね、すでにヘロディアも結婚してたんですけども、その奥さんをですね離縁するんです。もう理由もなしにお前は出ていけということで離縁して、そしてこのヘロディアと結婚をしていきます。でヘロディアも娘サロメと一緒にヘロデのもとに走るんですね。ですからヘロディアの方も、自分の夫のピリポよりもヘロデの方が良いと思ってそちらに行くんですね。でこのことをですね、バプテスマのヨハネが非難するんですよ。18節にこれはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたっていうことがあります。律法にかなっていないんですね。律法にかなっていないということは、このヘロデがですね、ヘロディアとヘロディア、とピリポの、自分の異母兄弟のピリポの奥さんを奪うことは律法にかなっていないですね。その不倫がどうのというよりも、不倫もそうなんですけども、兄弟の、要するに兄弟の奥さんなんですね。兄弟の奥さんを禁じられてる、律法で禁じるんですよ。義理の姉妹と結婚したということ、これは律法によって禁じられてるんですね。で理由なしに妻を出すということ、こういうようなことを通してバプテスマのヨハネはヘロデを批判します。あなたのやってることは良くない、律法にかなっていないと、こう言い続けるわけです。ここに18節に言い続けたんですね。それでヨハネはヘロデ、バプテスマのヨハネを捕まえて牢につなぎます。でヨハネを恨んでいるのはヘロデではなくてヘロディアの方なんですね。奥さんになった方なんです。19節に ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいたんですね。で、それはなぜかというと、20節に、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが、彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていたからであるっていうんです。だからここの夫婦関係というのがですね、すごくこう、不思議なって言いますか。不思議な関係なんですよ。ヘロデは、ローマに行った時に、ヘロディアを見て、すごく気に入るわけですね。で、ヘロディアも、ヘロドのことが気に入って、このヘロディアは、娘のサラムを連れてヘロデのもとに走ります。ヘロデは自分の奥さんだった人を離縁していきます。で、そのことをヨハネが責めるわけです。それは律法にかなってない。間違っている。言い続けるわけです。それで、ヨハネは捕まります。で、ヘロディアの方がヨハネを殺そうとするんです。ヘロディアの方がですね、あまりにもうるさいので、このヨハネを殺したい、殺したい、殺そう、殺そうとするわけです。ところが、ヘロディアの手からヨハネを守ったのはヘロデなんです。ヘロデ自身がヘロディアの手からヨハネを守っているわけです。もうだってヘロデも、殺そう、殺そうと言って、殺してもいいんじゃないか、と思うかもしれないんですけども、ヘロデはヨハネを守るんですね。それは、ヨハネが正しい聖なる人だと知っていた。そして、ヨハネの教えをですね、当惑しながらも喜んで聞いていたんです。そのことで、ヨハネを殺したくない。ヘロディアは殺せ殺せって言ってるわけですよ。あんな奴も早く殺せ殺せっていうのを、ヘロデが、いや、ダメだって言ってるんです。いや、ダメだ。殺してはいけない。彼は正しい聖なる人だ。彼の教えをヘロデは喜んで聞いている。不思議な関係なんです、ここは。この夫婦の関係というのは非常に不思議なんですよ。だからヘロデっていうのは、自分がやったことのがやっぱり悪いことだっていうことはやはり思ってたんだと思います。で、それをヨハネが責めてくるんですけれども、彼の言っていることは間違っていない。彼は正しいことを言っている。それでこのヨハネを殺すでもなく、彼の話を聞いていくわけですね。でも信じないんです。ここが問題なんですけど、で、ある時このヘロディアの娘のサロメがこのヘロデの誕生日の席で踊るんですね。で、たくさんの人がそこにいます。たくさんの人がいる中でこのサロメが踊るわけです。ヘロディアの娘が踊るわけです。その時あまりにもその踊りが素晴らしかったので、ヘロデがですね、22節に後半で、そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓ったとあるんですよ。何でも欲しいものあげるよ、お前が欲しいと言うなら国の半分でもあげるよっていうですね、非常になんて言いますか、浅はかな約束をしてしまいます。この時のサロメはだいたい二十歳前ぐらいの少女だったと思われるんですけども、その本当小娘に国の半分でもやるっていう、このヘロデが席のお酒の席で気分がもうすごく大きくなっていたのかもしれませんけれども、そういう間違ったことを言うわけですね。で、この娘が母に何を願いましょうかと相談したら、もう母親はすぐにバプテスマのヨハネの首をと言ったんですよ。これは21節にあります、良い機会が訪れたんです。ヘロディアにとって良い機会が訪れたんですね。そしてバプテスマのヨハネの首を欲しいと言いなさい。それでこの少女が25節で言った言葉はですね、 すぐに王たちの王のところへ急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます。今すぐにと言ったんですね。ある本でサタンが用いる方法という中に時間というのがありました。サタンは私たちを攻撃するのに時間を用いるということがありました。でその本ではですね、時間を用いるというと、例えば病気になって私たちは神様に祈ります。早く病気を癒してください。でもそれがなかなか癒されずに長い時間かかってなかなか癒されないときに、私たちはそのどうして神様は私の願いを聞いてくれないんだろう、どうして私の病気は癒されないんだろうということで神様を信じなくなる。そういうふうにサタンは時間を使うという本があったんですけども、ここを読んだ時に反対の使い方もサタンはするんだなと思ったんです。ここで今すぐにと言ってるんですよ。少女は今すぐに首欲しいんだけどちょっと考えてと言ってないんですよ。皆さんはお店に行って物を買う時によくお店の人がね、今ならいくらにしますっていうこと言われたことありませんか。例えばヤマダ電機に行って電気製品を買おうとしてこの値段を見てじーっと考えてたらお店の人がやってきて、今日あなたが今すぐ買うならこの値段はここまで下げますよって言われた時に、そうか、じゃあ買おうって思ってしまう時があります。今すぐなら、今なら即決してくれるならこの値段をここまで下げますよって言われた時に、ああそれならってこう思ってしまう時があります。同じようにサタンは今すぐにという言葉を使っていくんです。少女の口を通してヘロデ王が考える時間を与えないで、でヘロデ王が言ったわけですからね、国の半分でもお前にやるって言った時にバプテスマのヨハネの首は欲しいんです、じゃあヨハネの首をください、今すぐに急いでくださいっていう、そう言われた時にヘロデは行った手前どうしようもないんですね。で彼はですね、26節で王は非常に心を痛めたがったんです。王は非常に心を痛めたがという言葉があります。この非常に心を痛めたという言葉のギリシャ語はペリリュポスっていうんですね。ペリリュポスという言葉です。非常に心を痛めたっていうこのギリシャ語はペリリュポスっていう言葉です。これ同じマルコの14章の34節でも使われています。それどういう時かというと、ちょっとマルコの14章を開けていただきますと、同じギリシャ語の言葉が使われている箇所がマルコ14章34節なんです。イエス様の祈りの言葉なんです。イエス様がゲッセマノで祈っていた時に言われた言葉なんです。マルコ14章34節、彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。これがペリリュポスなんです。同じペリリュポスという言葉がヘロデ王が非常に心を痛めた時に使われて、同じ言葉がイエス様がゲッセマネの園で、私は悲しみのあまり死ぬほどですというところに使われているんです。同じ言葉がヘロデとイエス様のゲッセマネの園の祈りで使われているんです。で、このゲッセマネの園でのイエス様の祈りってどういう祈りだったかというと、36節に、そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなくあなたが お望みになることが行われますように。35節もちょっとお読みいたしますね。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、 できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたという。この杯っていうのは神の怒りが溢れている杯です。私たちが犯した罪のに対する神の怒りが溢れた杯です。それをイエス様はこれから飲もうとされていた。私たちの罪を全部背負って死のうとされていた。でもそれはただ死ぬってことではなくて、父なる神から離されることであり、捨てられることであり、汚れることであり、大変なことだったわけですね。で、その時のイエス様の苦しみを表す言葉として、ここにペリリポスという言葉が使われています。深い悲しみや憂いを表す言葉です。それがヘロデのところにも使われているということは、ヘロデがどれだけ苦しんだかということを表しています。ヘロデがただ苦しんで、ああどうしようかな、じゃあいいかということではないんですね。ヘロデがいかにこのヨハネの首が欲しいと言われたときに、彼は正しい聖なる人だと知り、彼の教えを喜んで聞き、自分の妻となったヘロディアからですね、ヨハネを守っていた、そのヨハネの首を切らないといけなくなったときに、自分がいくら約束したとはいえ、それをしないといけないということに非常に大きな苦しみを持ってたんです。その時の言葉がイエス様がゲッセマネの園で苦しんでいたと同じ言葉が使われているわけです。だからヘロデがどれほど苦しんだかということがわかるんですね。だからこのもう一回6章に戻りますけれども、王は非常に心を痛めたっていうのは、相当に苦しんでヨハネを助けたいが殺さないといけないのかっていう、そのすごい葛藤を表している言葉なんですよ。だから彼はすごく苦しんだ。そこに母から言われたこの少女、このサロメが今すぐにって言葉を言ってるわけです。今すぐに首を欲しい、すぐに欲しいと言った時に、もう考える余地がないわけです。待ってくれ、もう少し待ってくれ、もう少し考えさせてくれ、そんな余地がないんです。今すぐになんですね。今すぐに彼の首を欲しい。これはヘロデにとってすぐにどうかしないといけない。でもどうしたらいいんだろう。でも彼はここで首を切ってしまうんです。ヨハネの首を切って与えてしまうんです。なぜ彼はそうなったかですね。なぜ彼は首を切ってしまったんでしょうか。26節に、自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあってとあります。自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあってというのが理由として書かれています。彼は何を恐れたんでしょうか。人の目ですよね。人の目です。ヘロデの罪というのは、ヨハネが正しい聖なる人と知っていながら、ヨハネはですね、20節にあるように教えてたんですよ。神様のことを教えてたんです。で、それを彼は喜んで聞いてたんです。喜んで耳を傾けてたとあります。でも喜んで耳を傾けるということと、それを信じるということは違うんですね。いくら喜んで聞いてても、信じるという決心をしないと何もならないということです。聞けばいいということではないということです。何かこう読んでいくと、すごくヘロデがですね、ヨハネの語る言葉に興味を示し、彼の言うことを、あ、本当にそうだ、喜んで、本当に喜んで聞いてても、それだけではダメだということなんです。向きを変えないといけないんです。向きを変えて、神様の方に向かって、神様を信じて、
自分自身を変えて改めていかないといけないんです。彼はそこまでいかなかったんです。喜んで聞いてはいるんです。だからといって自分を変えて、ヨハネの言ったように悔い改めて神を信じて、信じた生活に入ってはいないんです。聞くだけではダメだということを言っています。そしてもう一つは、周りの人々の手前ということですね。彼は真理よりも自分のメンツを大切にしたということです。人目を気にしたということです。真理よりも自分のメンツ、人の目を気にしてしまう、そういう弱さのあった人だということです。だからヘロデという人は、このヘロディアとかですね、またパリサイ人のようにですね、明確な悪意はないんですよ。もう殺してしまおうというような明確な悪意はないんですよ。でもどっちつかずなんですね。どっちつかずなんです。優柔不断だったわけです。世俗的な関心のゆえに、決定的なところででもですね、結局は裏切ってしまった。彼は、まあ、国主ですから、この中では一番偉い人ですから、娘の言った言葉に対して、それは聞けない。それはできない。王として私はできないと、はっきり言える立場にいたわけです。でも、人目を気にしたんですね。人はですね、やっぱりいろんなことを恐れるものです。で、恐れるっていうことはですね、三つあります。恐れるということの意味に3つあります。一つ目は清い恐れ、清い恐れです。それは神様に対して、まあ、つまり全てを作られた創造者に対して、自分たちは神様に作られたものである、被造物であるというものとしての当然持つべき畏敬の念としての恐れです。イエス様を信じて新しく生まれた人は、この清い恐れを与えられています。神様を信じて者は、信じた者にはこの清い恐れですね、それが私たちにも与えられています。箴言に、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるという箴言の言葉があります。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。二番目の恐れは、罪の奴隷としての恐れです。罪を犯したことの結果である刑罰への恐れから来ます。使徒の働きの24章にですね、総督フェリクスという人が出てきます。この人はパウロの説教を聞いたときに、彼は恐れるんですね。これ同じ、そういう意味の恐れです。三番目の恐れは、人を恐れるという恐れです。権威ある人を恐れたり、むやみに人を恐れます。これがヘロデです。これがヘロデが持った恐れなんですね。箴言には、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれるという言葉があります。清い恐れを持つのか、つまりここで言うなら1番と3番ですね。清い恐れを持つのか、人に対する恐れを持つのか。ヘロデは神に対する清い恐れは持てなかったんです。でも人に対する恐れはあったんです。恐れる相手が違ったんです。ヨハネが言葉を通して、ヨハネの言葉を通して、神を恐れるものにならなければいけなかったのに、彼は人を恐れるものでしかなかったんです。人をむやみに恐れるだけだったんです。だからここでどちらかと言われた時に、人を恐れて人の方に行ってしまったわけです。そうなりますとね、一度そうやって神様のから離れてしまいますと、彼はどうなったかというと、ルカの23章でもう一回このヘロデが出てきます。ルカの23章 イエス様が十字架にかかる前ですね。ルカの23章6節から見ますと、ルカの23章6節から、それを聞いたピラトは、この人はガリラ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたのである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。イエスのことを聞いていて、ずっと前から会いたいと思い、またイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは何もお答えにならなかった。ヘロデが初めてイエス様に会ったのはこの時なんですね。イエス様が十字架にかかる時に、ピラトはイエス様を何とか許そうとします。でもユダヤ人たちが殺せ殺せと言った時に、もうどうしようもなくなった時に、イエス様がガリラヤ出身ということを聞いて、そのガリラヤの国主だったヘロデのもとにイエス様を送るんですね。でその時初めてヘロデがイエス様を見た時に何を求めたか、ヘロデがイエスが行う印を何か見たい、つまり奇術のような何かこう不思議なこと、イエス様の話を聞きたいとかそういうことじゃなくて、不思議なことを行ってくれ、何かこう印ですよね、奇跡みたいな、何かやってくれ、それを見たい、つまり本当に求めていないんです。その言葉を聞いて、私もあなたを信じたいって、そんな心ないんです。もう彼の心はヨハネを殺してからもう神様からもう本当離れてしまっていた。そしてついにはイエス様を見る、会う時が来たのに、何か不思議なことやってくれ、手品でもやってくれ、そういうふうにしか見てないんですね。イエス様もヘロデに何も答えない、何も言わないんです。何も神の言葉を語らないんです。語れないんです。彼の心がもう閉じているからです。一度そういう神様か人かということを問われ、神様に対して心を閉ざした者にはもう神様のことは入ってこないんです。これが彼の大きな信仰で言うならば負けてしまったということです。それに対してイエス様、同じペリリュポスという言葉を使ったイエス様の場合は、14章でマルコ、あ、ごめんなさい、マルコの14章ですね。マルコの14章でですね、私は悲しみのあまり死ぬほどですと言ったマルコの14章の34節で、同じ苦しみにあった、同じ苦しみを味わったこのイエス様の方は36節の言葉で、そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと言って、自分がその杯を飲み十字架にかかるということを選んでいくわけです。この世的に見るならばですよ、この世的に見るならば、ヘロデは王として国主としてこれからもそのガリラヤ地方、ベリア地方を治めることができたわけです。そして奥さんとの間のそのヨハネを殺す殺さないの問題も全て解決していくわけです。そして自分は娘が言ったことに対してその約束を守ったということで、人々の目にも彼は言い訳ができたわけです。そういう意味で言ったら、この世的には勝ったかな、勝利をしたのかもしれません。でもイエス様はこの世的に見るならばですよ、神様の命令に従っているように十字架につけられて、そして人々からは罵られて、唾をかけられて、本当にこうみんなから悪口言われて死んでいくわけですね。でもそれはこの世的には負けであったかもしれないけども、信仰的に言うならば勝利なんですよ。父なる神の御心を行ったということでですね、 勝利なんですよ。で、第一ヨハネの5章に最初のところに戻りますけれども、今日のですね、5章の特に4節5節ですね、第一ヨハネ5章の4節5節、神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。神様はヘロデにこの苦しみを与えたんです。どうしようもない苦しみを与えます。それであなたはどちらを取るかということを選択させたんです。あなたはここで神を取るのか人を取るのか。でも彼はそれができなかったんです。それは敗北なんですね。人の目を気にしていったヘロデは敗北をしてしまいます。でも同じ苦しみをやっているイエス様はその信仰の勝利を味わっていきます。私たちにとって信仰の勝利って何かということは考えさせられると思います。信仰の勝利とは何だろうと思います。全てがうまくいくことが信仰の勝利なのか、全てが本当に私にとってうまくいき、人からもこうよく思われ、全てが完全になっていくこと、これが勝利なのかと思わされます。でも本当の信仰の勝利っていうのは神様の御心に従うことと言えると思います。ヘロデはあそこで神様の御心とは何かということを考えずに、自分の思いはどうなのかということを考えてしまいました。神様の御心とは何か、そしてそれに従うということ、それを受け入れるということが実は信仰の勝利であって、私たちの思う通りになることが信仰の勝利ではないということ、それを教えられます。でもその時にポリリュコスという、私たちももしかしたら非常に大きな苦しみ、どうしたらいいんだろうという悩みが与えられるかもしれません。でも主の道ははっきりしているわけです。私を信じて行いなさい。私たちもやはり人を取るのか神を取るのかという選択される時があります。その時私たちは本当に神様を信じて、私は主の道に向かいますと言えるように私たちも本当に祈っていかなければいけないんだろうなと思います。では最後の一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉もありがとうございます。世に勝つ者とは誰かとあります。イエス様を信じる信仰こそが世に勝つものであります。ヘロデはこの世を選ぶのか神様を選ぶのか、その大きな苦しみの中にあって、彼は恐れるべき方を恐れず、恐れてはならない人々の目を恐れてしまいました。そこに大きな罠がありました。人を恐れる者は罠にかかります。でも主を信じる者は主が私たちを守ってくださることを信じて感謝いたします。どうぞ私たちの信仰も神様がどうぞ導いてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。